私たちは、まあ、正しに忠実に従いさえすれば十分です。あとは主ご自身が全てを成してくださいます。使える能力、使える力はもちろん上から与えられるものであるからです。まあ、イエス様のなさることは呼びかけることであり、我々のすることは従うことです。私はあなた方を人間の取る利用しにしてあげよう。まあ、どこにいても証人として私たちは用いられるべきであろうとイエス様ははっきり言われたのです。まあ、弟子になれなさい、従う者になれなさい、人間の取る利用しになれなさいというイエス様の呼びかけとは、もちろん当時のいわゆる弟子たちに対する呼びかけだけではなく、私たち一人一人に対する呼びかけでもあります。まあ、イエス様の後ろについていくこととは、我々の人生に対して、まあ、主のご計画を認め受け入れることです。イエス様の呼びかけは、まあ、直ちに従うことを要求しています。そしてイエス様が我々に呼びかけておられることの理由は、まだ救われていない知り合いの人々を救いに導くということです。失われた者のために全く、まあ、献身が必要です。まあ、主は呼んでおられます。答えを待っておられます。昔、まあ、2600年前にヘゼキヤの時代で、主はやっぱり持ちられる器を、本当の弟子を探したんです。必死になって、けど誰もいなかったと聖書は言っています。ヘゼキヤ書の22章の30節です。1282ページ、1282ページ、ヘゼキヤ書の22章の30節です。私がこの国を滅ぼさないように、私は国のために私の前で石垣を築き、やぼり口を修理するものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。主は探したけど一人もいなかった。結局イエス様は従う者を求めておられます。私についてきなさい、私はあなたを人間の徒歩利用しにしてあげようとイエス様はもちろん今日も呼びかけておられるのです。私たちはこの主の呼びかけに従い主についていくなのでしょうか。あればヘゼキエルの時代と同じように主は探し求めたが見つからなかったということになるなのでしょうか。本当にイエス様は人間一人一人に対して関心を持っておられます。一人一人を見ておられ呼びかけておられるのです。主は私たちが価値あるものであるからじゃなくて、恵みによって変えられうるものであることをご存知であられるゆえに呼びかけておられます。まあ、私たちは本当の意味で主に従うものなのでしょうか。まあ、罪の許しを得て神の子供とされた後で、イエス様はご自分に従うことを、すなわち、まあ、弟子になることを望んでおられます。まあ、今日この世が必要としているものは、結局主に従うもの、イエス様の弟子に他ならないのです。イエス様の弟子だけが、まあ、この世の光となり、地の塩となります。まあ、イエス様の弟子とは、この堕落した時代にあって主の御言葉をしっかりと受け止め、主の声に聞き従うものです。ですが毎日、まあ、考えるべきなのではないでしょうか。私は自己決定と 自己支配と続けていきたいのか、それとも本当の献身と本当の自由との新しい人生を送りたいなのかのどちらかです。まあイエス様自身の大切にすると結局喜びが湧いてきます。自分自身の否定することなしに主に従えないのです。自分の思い、自分の考え、自分の気持ちは間違いなく正しいと思う人は決して主の弟子になることができません。結局自分勝手の道を歩むか、主についていくのかのどちらかです。まあ主についていくもの、すなわち主の弟子たちの、まあ、大切な、まあ、特徴とはイエス様に対する愛であり、それから兄弟姉妹に対する愛でもあります。人たちはみんなそれを強調したのです。イエス様は強調してくださったからです。イエス様は次のように言われました、まあ、よく知られている箇所です。ヨハネ伝書3章の34節と35節です。191ページです。中三章の34節と35節、みんな暗記してる言葉ですが、だからこそあまり大切にしないかもしれない。もう分かってるよけど本当に意味で違うでしょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。まあ、自分の力でもちろんできません。好きな人愛します、そうでない人とあまり関係を持ちたくない、みんなそうよ。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。まあ認めることはやっぱり私も欲しい、私も帰られたらありがたいと必ず思うようになります。まあイエス様はそういうふうに言われたから、結局弟子たちも同じ態度を取ったのです。例えばペテロの書いた文章ちょっと見てみますか。ペテロ第一の手紙の一章416ページです。416ページ、ペテロ第一の手紙一章の22節です。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。それももちろん人間は自分の力でもってできるものではない。互いに心から熱く愛し合いなさい。パウロももちろん同じことを強調しました。ローマ人への手紙の中3章になります。284ページです。ローマ人への手紙の中3章の8節から、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。まあ、主の律法と人間の作った律法とはもちろん違う。堪忍するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。 愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。パウロのもう一つの獲得した言葉はテサロニケ第一の手紙に書かれています。365ページです。テサロニケ第一の手紙の3章の12、13節です。また私があなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。まあ、主に従う者の特徴とは主に対する愛であり、また同時に兄弟姉妹に対する愛であります。兄弟姉妹とイエス様とは別々ではない。イエス様は頭と呼ばれ、この頭とつながっている兄弟姉妹は主体であります。サウロはイエス様を迫害するつもりではなかった。もう死んじゃったからと思ったんです。ただイエス様を信ずる者を迫害しただけで、けどイエス様はサウロサウロどうして私を迫害するのかと聞いた時もびっくりしました。結局例えば兄弟姉妹に対する批判はイエス様に対する批判です。いや、そうすれば大変じゃないですか。まあ主は弟子たちをお呼びになっただけではなく、弟子たちに一つの使命を与えていてくださっただけではなく、もちろん必要な装備も与えたのであります。ルカでの6章12節13節によると、イエス様は、弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選ぶ前に夜通し祈られたと記されています。イエス様はいかなる決定をなさる前に必ず静かな時を求められました。ルカ伝6章12節ですね。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を夜明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。まあ使徒とは使わされるものであります。まあ私たちもしばしば決断を迫られる時があります。その時主の前に静かに黙し、私の考えではなく主の御心のみが行われますようにと祈ることがどうしても必要です。イエス様にとってでさえも必要だったから、ましてや私たちにとってそうではないでしょうか。まあこのようにしてイエス様に選び出された中2人の弟子たちは特別な使命を持っていました。初めは弟子たちはただ述べ伝えたことは神の国が近づいた、まあ夢は約束されたメサヤ、救いを与えることがもう来てるよということです。マタイでの七章、マタイの福音書の七章16節、16ページですね。七章の五節と